感謝します。今朝ともに礼拝捧げれることを感謝したいと思います。あっという間にもう8月も終わりになり、気づけばもう来週は9月ということでですね、早いなというふうに思います。もう来週からは秋になるわけなんですけれども、早速台風も近づいているというですね、ニュースも流れていますけれども、私たち、まあ自然災害からも守られてですね、またでもこの秋がですね、一人一人にとってもまた教会にとっても素晴らしい収穫の秋となることができるようにですね、私たち期待していきたいと思います。先日のサマーフェスティバルにも多くの地域の方々がお越しくださいましたし、また秋にも様々な特別集会やユースキャンプ等を企画していますから、それらの機会がこう用いられて、様々な決断や本当に人生が変えられる素晴らしい季節となることができれば、そのように思います。皆さんはどうでしょう。実を結ぶものになりたいと思いますでしょうか。ねえ、まあ誰もが実を結ぶ人生を送りたい、そのように願っておられるのではないでしょうか。そして今どうでしょう。皆さんは実を結ぶものとなっているでしょうか。というとですね、なんかぐーっとですね、気持ちが重くなる方とですね、そうですと思われる方もおられるかもしれませんが、どちらかというと、実を結びきれてない自分がいるなぁと思われる方があるかもしれません。今日はこの秋を踏まえてですね、この御言葉から共にどのようにして実を結ぶものとなることができるか、イエス様がどのように語ってくださっているかを見ていきたい、そのように思います。マルコの福音書の4章の1節から20節の箇所から今日はメッセージをさせていただきます。マルコの福音書の4章の1節から20節です。マルコの福音書の4章の1節から20節、最初にお読みした方がこの箇所よくわかりやすくなるかと思いますので、先にこの箇所をお読みさせていただきたいと思います。マルコの福音書4章の1節から20節をお読みいたします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。巻いていると、ある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので、実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、イエスの周りにいた人たちが12人と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちには全てが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことでどうしてすべてのことが理解できるでしょうか。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。良い地に巻かれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。一言お祈りしたいと思います。愛する神様、今朝あなたが私たちがこの秋を迎えるにあたって、一人一人がまたこの教会が実を結ぶ収穫をもたらすものとなることができるように、どうぞあなたが教えてください。この御言葉の箇所から一人一人に必要な御言葉の糧を、そしてどうぞ私たちに 聞く耳のあるものを聞きなさいと言われますから、どうぞ私たちが心の目を、耳を開いて、主あなたの御言葉を受け入れることができますように。どうぞそれぞれの人生の中で気づかされることがあれば、どうぞそのことを適用していくことができるようにもあなたが導いてください。主あなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。感謝します。さあ、マルコの福音書の今4章の1節から20節をお読みしましたが、もう一度1節、2節のところ、この箇所、この例え話の背景のところが語られています。1節、イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。この4章1節の湖というのはガリラヤ湖を表していますので、イエス様はあのガリラヤ湖周辺でミニストリーをし、よくメッセージを語られました。この箇所もガリラヤ湖のほとりで、教えを始められると非常に多くの群衆が来たので、まあ、山の上からイエス様が語られることもありましたけれども、あえて湖の中に船で漕ぎ出して岸辺に群衆がいる方がメッセージが聞こえやすいと判断をして、船に乗ってこのメッセージを語られたということがここに書かれています。当時のこのガリラヤ湖のこの集まってきた群衆に向けてこの例え話が語られたというのは大事なポイントだと思います。ここにいる私たちにとって2000年後の日本の私たちとですね、2000年前のこのイスラエルのガリラヤ湖周辺に住んでいる人たちでこのまあ、農業であったりとか、この種というものの考え方というのが、まあ、常識が違うわけですね。ですから当時のガリラヤ湖のあたりでどのように農業が行われていたか、また種が扱われていたかということをまず見る必要があります。このイエス様がこの例え話を語られた、このガリラヤ湖のあたりというのは、まあ、非常に肥沃な土地で、多くの、まあ、農業が営まれたわけです。まあ、前回ですね、私のメッセージの時に不正な管理人の例えのメッセージをしました。その時にも、主人がいて、管理人というその主人の財産を預かる者がいて、その下にこう、小作人のようなですね、主人から土地を、まあ、預かるというか、借り受けて収入の半分を主人に納めるということがありましたよということを話しましたが、まあ、まさにそのようなことがこの場所で行われたわけです。まあ、大金持ちの人が多くの土地を持っていて、それを農夫たちに貸し与え、そして農夫たちはそこで取れた作物の半分を主人に出したり、またそれを残り半分であったりとかを自分のものにしたわけです。まあ、半分かどうかもですね、それぞれの契約によっても変わってくるわけですね。ですから、この、例え話、イエス様が湖のほとりで話されたときは、聞いていた群衆にとって非常に身近な話題であったわけです。そしてガリラヤ湖の周りでこう見渡すとですね、まあ農園というかですね、農地があるわけですから、もう目の前に例え話のシーンが繰り広げられているわけですね。非常にイメージがしやすい例え話であっただろうなということを思います。そしてこの群衆の中にも多くのこの農業を営んでた方々もおられたことでしょう。農夫たちがいたわけです。彼らにとって、この収穫が得られないというのは死活問題なわけですね。まあ、もし契約が一定の量の作物を主人に出さなければいけませんよという契約であったとしたら、全然収穫が取れなかったら、本当に破産してしまうというか、もう夜逃げしなければいけないような状態になってしまうわけです。また、半分であったりとか、6割とかをこう主人に出しますよという契約だったとしても、収入というかね、収穫が全然取れなければ、自分たちが生きていく作物を得ることができないというですね。だから、単純に、全然収穫が取れる取れないという話題だけではなくて、この今日の例え話の話というのは、まさにこの生活、彼らの人生に関わる大きな話題が、この例えとして語られたわけです。聞いていた群衆の多くの人たちがですから、この例え話の背景というのはよく理解していたことだと思います。 3節を見るとこう書かれています。よく聞きなさい、種をまく人が種まきに出かけた。この種まきということがイスラエルではもちろんどの作物をまくにしても行われたわけですが、私たちのこの2000年後の日本の種のまき方と当時のまき方はまず異なるわけです。日本の常識というかですね、現代の、まあ、どうでしょうね、現代の常識で言うと、種をどういうふうに巻いていけば一番効率よく作物が取れるかということをよく研究して、それに合わせて巻くわけです。でも、2000年前のイスラエルはまた違った状況であったということを理解する必要があります。このガリラヤ湖のあたりは非常に肥沃な土地ではあるのと同時に、イスラエルというのは山とか丘が非常に多いんですね。行かれたことがある方はわかると思うんです。山とか丘が非常に多いです。平坦な場所ではないわけですね。ですから、この当時の畑というのは、まあ、段々畑のようになっているわけです。日本でも山の方に行くと、こう、段々畑になっているところを見かけることが多いかと思います。まあ、最近は山の方で農業される方が減ってきているかもしれませんけれども、だんだん畑のようになっていたわけですね。まあ、もしかしたらちょっとテレビとか中国とかのね、農業とかを見るとこう山のところにだんだん畑があったりしますけど、まあ、あそこまで綺麗でないにしてもイスラエルの当時もやっぱり山とか丘のところにこうだんだん畑ができていました。そして種をまくといっても、今の私たちみたいにこの何か機械があったりとか、効率よくとかですね、そういうわけではなくて、種のまき方も、効率の良い巻き方とは言えない巻き方でした。当時の巻き方の大きく二つありました。一つは、ミレーとかゴッホの絵のようにですね、こう袋に種を入れてこう巻くパターンですね。こうやって巻くパターンです。一個一個こう土の中にこう埋めてですね、等間隔に置いてこうやっていかなければとかそういう風ではなくて、種をこういう風に巻くわけです。ね、絵画の種巻く人とかね、えらい大雑把に巻くなぁと思うかもしれませんね。あえて袋からこうやって出して。でもああいう風に巻いていたわけですね。こうやって巻いて風でパラパラパラーとこう飛び散るというですね。私たちからすると、もうちょっと家庭菜園やってらっしゃる方ね、なんか距離をどれぐらい空けて、一粒一粒大切にしてみたいな感じですけども、当時はこうバーッと風でこう巻きながらこうやっていくというやり方が一つの方法でした。もう一つはもっと大雑把で、種の入った袋に穴を開けて、ロバの背中に背負わせて、ロバが歩いていったら、その周りにこう種がポロポロポロポロ落ちていって、風でさらに巻き散らされるというですね、巻き方でした。まあ穴の開き方を間違えるとドバーッと落ちちゃいそうですけども、かなり大雑把ですよね。ロバの背中に背負わせて種をこう、袋からこぼして、巻くという巻き方。まあ、それがすごく主流だったわけですけども、ロバからこう種をポロポロ落としながら巻いていったわけです。まあ、この手で巻くパターンであったとしても、このロバの背中に背負わせて種がこう巻かれたとしても、当時の状況では、この種を巻く、私たちでは種を植えるという感覚ですが、この種を巻くというのは、もうどこに種が落ちるか、ある意味わからない。もちろん農地の中に巻きたいわけなんですけども、しかし風に待って落ちていくわけですから、どこに種が落ちるかわからないということがありました。ですから当時の常識として、種の巻き方というのはそういう巻き方であり、そして巻いた種がどこに落ちるかわからないというのも当時の常識だったわけですね。ある種は道端に落ち、ある種は土の薄い岩地に落ち、ある種は茨の中に落ちるということがあり得たわけです。私たちからすると、なんでこんな道端に種をまくのとか植えるのって思うかもしれません。岩地にまかなくてもいいのに、まかないように気をつければいいのにと思うかもしれませんが、風にこう回せてこう種をまくわけですから、当然そこに落ちることがあり得たということです。これは私たちの常識とは異なっていると思います。しかし、ここで、大事なことがあります。それは、種をまく人にとっては、この種をまいて、まあ、どこに落ちるかわからないけど、とりあえずまいてやるかっていう感覚ではなくて、やっぱり期待しているのは収穫を期待しているわけです。種をまく人は、もちろん当時の常識的なまき方をするにしても、やっぱり収穫をたくさん得たいと思ってまくわけです。 そして前提として、種というのは収穫を得ることができるものであるということです。どうでしょう、イワシに落ちた種、また、茨の中に落ちた種、道端に落ちた種、種の問題でしょうか。ね、種の問題ではないわけですね。道端に落ちた種も、豊かな良い地に落ちた種も同じ種なわけです。何が違いがあるかと言ったら、落ちた場所に違いがあるわけです。種自体に違いがあるわけではないということも大事な前提です。種自体は、収穫を得ることができる、必ず芽を出して実を結ぶことができるものとして作られているわけですね。まあ、少し前に私は歴史が好きというかですね、歴史専攻だったこともあるので、有名な話なんですけど、エジプトのピラミッドの中からですね、3000年前ぐらいの当時の種が発掘されたというか出てきたっていうのがあるんですね。で、それを学者がですね、3000年前のピラミッドが出てきた種をですね、試しに植えてみて水をかけたらですね、芽を出したっていうんですね。3000年経ってもですね、その種はですね、生きていて芽を出したっていうんですね。種というのは芽を出して実を結ぶように作られています。今日のこの例え話でいくつかの土地に落ちましたけれども、どの土地に落ちたとしても種は種なんです。道端に落ちた種がダメな種で、良い地に落ちた種が良い種であったというわけではなくて、どの種も実を結ぶように作られているということです。そしてこの種まく人は、このポテンシャルのある、必ず芽を出して実を結ぶことができる種を期待を持ってまいていたということです。ただしその種が当時の巻き方ではどの場所に落ちるかという違いが事実あったということが、この御言葉の箇所の前提のお話になります。マルコの4章の20節、少し飛びますが、20節にはこう書かれています。良い地に巻かれた者とは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。では、種は何を表しているかということがまず大事なことですが、ここで種というのは御言葉を表しているということが、この20節や少し前の14節には書かれています。この種は御言葉であったり、福音を表しているわけですね。福音と御言葉、私たちは知っています。御言葉も福音も変わることがないものです。アメンですね。誰かに渡されている聖書は、なんかいい聖書だけど、いい聖書だって見た目のことじゃないですよ。聖書の内容が違ってたら困りますよね。いいですか。ここにいる私たち皆さん全員が受け取っている御言葉、そして福音は変わることがない、そして素晴らしいものです。それは全ての人に与えられているもの、その御言葉は変わることがない、そして福音は素晴らしいものです。まあもちろん、異端の、聖書とかだと違う訳になってたりとかですね、気をつけないといけないことはありますけれども。しかし、種というのは福音であり、御言葉であり、それは素晴らしいものであるということです。そして種まく人、まあそれはイエス様を表しているわけですが、また、私たち自身もこの御言葉という種をまくものであるかもしれませんが、しかし、種をまく人、それはこの種が芽を出すことを期待してまかれるわけです。では今度は実というのは何を表しているかということを見ていきたいと思いますが、実という時にですね、二種類の実を考えることができます。一つは救いの実です。私たちを通して救われる魂が起こされるという救いの実が一つのこの実ということの表されるものだと思います。でもどうでしょう、私たち一人一人がじゃあ誰かを救いに導いているか、ってどうなんだろうと思うかもしれませんが、しかし、このメッセージを聞いておられる皆さんの中で、まあ多くの方がクリスチャンの方だと思いますが、私たち一人一人もすでに認されているものだということを感謝しなければいけません。そしてもう一つ大事な実があります。 それは何かここの場所に挟んでいただいて、ガラテヤ人への手紙の5章の22節を開いていただきたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章の22節23節、ガラテヤ人への手紙の5章の22節23節。ガラテヤ人の手紙の5章の22節23節。ガラテヤ5章の22節23節をお読みいたします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。身というときに私たちは救われる魂という救いの身ということばかりを考えがちですけれども、身というときに聖書が言っている身のもう一つ大事なこと、それは御霊の身であるということです。私たちが身を結びましょうというときに救われる魂を導いていきましょうということだけにとらわれてしまったら疲れると思いますし、誰が救われる、救われない、それは神様の御手にあることであると思います。もちろん私たちは福音を述べ伝えていくということをしなければいけませんが、しかし、それだけではない、大切な身というのは御霊の身ということを覚える必要があります。私たちの毎日の歩みの中で御霊の身を皆さん結んでおられるでしょうか。ここにあるように愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の身を日々の歩みの中で結んでおられるでしょうか。日曜日には結んでいるかもしれないけれども、平日職場や学校や家庭にいるときにはなかなか身を結べていません。そういう場合もあるかもしれません。また、ある方は愛と喜びの身を結んでいるけれども、寛容と親切はいまいちかなとかですね。それぞれこの御言葉を読みながら思うかもしれません。私たちはこの御霊の実という実を結ぶことができるように作られているわけです。そしてイエス様はそれを励ましてくださっています。御言葉の種が落ちて芽を出し実を結ぶときに、私たちはこの御霊の実を結んでいくことができるわけです。まあ、正直なところを言うと、先ほど救いの実と言いましたけども、救われる魂の実というのは、私たちの日々の歩みとつながっていると思います。まあもちろん突然、まあ私も経験がありますけども、どこか道端であったりとかですね、どこかで偶然出会った方に福音を伝えたら救われました。そういうケースもあるかもしれませんが、どちらかというとどうでしょう。日々の歩みの中でお付き合いをし、そして教会にお誘いしたり、様々な形の中で私たちを通して救われる方が起こされるとしても、やっぱり私たち自身がこの御霊の実を結んでいなければ、もちろん救いの実というのを見ていくことも難しいと思います。御霊の実を結べていないのに、救いの実をっていうよりはですね、まず私たち、この御霊の実を結ぶことを目指していかなければいけない、そのように思います。じゃあ、どのように御霊の実を結んでいけばよいのかということも、今日のこの、良い地に落ちた種のこの例え話が語っていることである、そのように思います。しかしこれから順番に具体的にいくつかのその例を見ていきますが、もう一度今まで語ったことを復習しますが、まず一つ、それは種、それは御言葉福音を表しています。そしてこの種というものは、必ず実を結ぶものとして作られているということです。アメンですね。ただし、その落ちた土地がどのような土地かということで、収穫が変わってくるということです。全然芽を出せなかったり、芽を出しても枯れてしまったり、茨の中にあるように成長しなかったり、しかし、良い地に落ちると、30倍、60倍、100倍の実を結ぶということが起こるわけです。だから私たちに与えられている福音御言葉には力があります。そして、私たち自身がどのようなものであるかということで、この実を結ぶということが変わってくるということです。 そして種まく人は収穫を期待してまきますから、イエス様はここにいる私たち一人一人に等しく期待を持ってこの種を植えてくださっているということも理解する必要があります。これも大事なことです。あの人は主に用いられる人、私はダメだとかですね。人と比べやすいタイプの方はそういうことに陥りやすい時があるかもしれません。まあ、これはね、個人差もありますけど、誰もが陥りやすいんですね。特に、まあ、日本の偏差値教育とかだとそういうところあるかもしれません。あの人はすごい用いられて、何かあの人に与えられている賜物が違うんじゃないかとかですね。同じ御言葉が、同じ福音が私たちに与えられていると。そして、神様は私たちに期待を持って、その種を植えてくださっているということを覚えましょう。今日の一つ目のポイントをお伝えします。それは、私たちは実を結ぶことができるということです。私たちは実を結ぶことができます。それが一つ目のポイントです。なぜか、それは、種は実を結ぶものであるからです。種が実を結ぶものであるから、私たちは実を結ぶことができるわけです。種を作られたのは、作ったのは私たちではありません。神様が種を作られたわけです。神様がそのように作られたのですから、私たちは実を結ぶことができるものであるわけです。しかし、実を結ばないということもあり得るわけです。私たちを通して、御霊の実を結ばないということ、救われる魂の実を結ばないということが、まあ、事実あり得るわけですね。どうしてか。まあ、まず、ここで種がまかれた場所が表しているものですけども、この種がまかれた場所というのは土なわけですけども、この土が表すのは私たちの心です。もうすでに皆さん気づいていると思いますが、土は私たちの心を表しています。私たちの心の状態によって種の成長や収穫が異なってくるわけです。イエス様は群衆全員に語りましたから、すべての人に期待してこの御言葉を語りました。この例え話で気をつけなければいけないことがあります。私たちが福音を誰かに伝えました。その時に、あの人は頑なだから岩地な人とかですね、あの人は茨のような人だとかですね、だから福音伝えてもダメなんだとかですね、いや自分自身のことでもあり得るんですよ。私は浅いものですからとかですね、私は茨の地のようなものでとかですね、聞いたことあります私。でもそれをイエス様言いたいわけじゃないんですよ。なんかとりあえずいろんな人たちに福音伝えましょうって、そしてある人たちは当たるし、ある人たちは外れますみたいな、そういうことを言いたい例え話ではないということです。全員が良い地になることができるということです。全員にこの種がまかれ、そして期待をされているということを覚える必要があります。じゃあ、どのようにしたら実を結ぶものになることができるかというのが、今日のこの例え話の大事なテーマです。どうしたら私たちが実を結ぶことができるのか、実を結ぶものになることができるかということです。それを見ていかなければ、悟ることのないものになってしまうと思います。大事な鍵があります。それは何かというと、当時の耕し方なわけですね。先ほど種の巻き方は、手で巻くか、ロバの背中に背負って種をポロポロ落とすというふうに言いましたけれども、じゃあどのように土を耕したかというと、私たち日本だと、先に土地を耕します。まあ、小一郎兄弟おられてね、去年まで、田んぼやってらっしゃったし、先に日本では土地を耕したりですね、土を肥やすわけです。土を肥やして、土を柔らかくしたりですね、いろいろ手入れをして、種をまいた時にすぐに成長するようにします。まあ、一つは日本は土地が狭いということもあるかもしれませんし、本当に研究がしっかり進んでですね、どうしたら実を結びやすいかって、研究してそのようにしているわけですが、しかし2000年前のこのガリラヤ地方であったり、またパレスチナ地方ではどういう風かというと、実は種をまいてから土地を耕したわけです。種をまいてからその土地を耕してですね、まあ私たちからすると、って思うかもしれませんが、種をまいて、そして土地を耕していった、土地を柔らかくしていったということがあったわけですね。ですから、よく耕された場所に種をまきましょうという例え話ではないということです。まかれた場所がしっかりと耕され続けていく、管理され続けているかどうかというのが大事なポイントなんだということなんですね。 だから種が撒かれた時には良い土地の状況じゃないかもしれません。しかしその後で耕せばその土地は良い土地になることができるということです。ですからここにいる私たちもまた私たち以外の方々でもその福音の種が御言葉の種が撒かれた時にその心が耕されたものとなるかどうかということが大事なわけです。まあ、この例え話がちょっと違う解釈で語られるときにお聞きしたことがあるのが、よく心を先に耕してそれから種をまきましょうというふうに言われるときもあることがあります。まあ例えば人間関係をよく築いてとかですね、その人がよく御言葉に触れてよく心が耕されてからそれから福音を伝えましょうみたいなときに使われるときもあるんですけど、でも2000年前の当時の耕し方を見ていくときにそうではなくて、クリスチャンでない人たちにとっても、クリスチャンである私たちにとっても、御言葉、そして福音の種がまかれたものとして、心が耕されて良い地であり続けなければいけないということです。そのことをイエス様は、一番ここで語っておられるということを覚える必要があります。さあ、最初の例えを見ていきたいと思いますが、4章の15節を見ていただきたいと思います。マルコの福音書4章の15節をもう一度お読みします。道端に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉が巻かれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らに巻かれた御言葉を取り去ります。この例え話の中で最初に描かれているシーン、それは道端に落ちた種です。まあ、この15節を見ると道端に巻かれたと書いてありますが、4節の方を見ると、巻いているとある種が道端に落ちたっていうふうに4節の方には書かれていました。まあ、先ほど言ったように手で巻いたりとかですね、ロバの背中に背負って歩いていくときに落ちた種。要するに、この道端というのは、畑と畑の間にある、いわゆるあぜ道という形ですね。畑がこう両サイドにあって、その真ん中にこうあぜ道があってですね、そこでこの農夫は歩きながら、種をこう巻くわけです。またロバの背中に背負っている場合はそこから種がパラパラと風に巻かれながら落ちていくわけですが、当然ロバであったりその農夫が歩いているそのあぜ道という場所に種が落ちるということがあり得るわけです。真下に落ちてしまった種ということですね。道端にわざわざ巻いた種ではありません。道端に落ちてしまった種なわけです。そしてこの道端というのは当然地面が硬いですから、根を張ることができずに、土の上に乗っかっている間に鳥が来て食べてしまうということがあるわけです。そしてこの道端に落ちた種というのはどういう状況かということが、この15節でイエス様は説明をされました。それは御言葉が撒かれて、聞くけれどもサタンが来て彼らに撒かれた御言葉を取り去ります。かわいそうな人じゃないかと思うかもしれませんが、何を表しているかというと、御言葉を聞くには聞くんだけれども、すぐに心に受け入れない。せっかくそこに福音があるのに、せっかくそこに御言葉があるのに、聞いたんだけども、受け入れることなくそこに乗っかっているので、受け入れる前に鳥が来て、サタンが来てそれを奪い去って取っていってしまうということです。何が問題かというと、すぐにこの御言葉福音を受け入れなかったということが問題なわけですね。まあ、例えるとですね、福音を聞きました。でも、キリスト教は良さそうな教えだなと思うけれども、まあ、いつか信じればいいかなと。年取って死ぬ前に信じればいいかな。また良い機会があったら教会に行って福音を聞いたらいいかなと言って受け入れない、そういう場合があるでしょう。それはまさに道の上に乗っかった種のような状態です。サタンが来てそれを奪い去ってしまいます。またクリスチャンであっても気をつけなければいけないことがあります。それは御言葉のこの箇所は良いけれども、この箇所はなんか自分の思いとしっくりこないなと。この御言葉を受け入れられるけど、この御言葉を受け入れられません。そういうことを聞くこともあります。そうやって躊躇していくと、どうなるか、サタンがその御言葉の種を取っていってしまうということがあり得るわけですね。 私たちはしっかりとこの福音をまた御言葉を受け止めていかなければいけません。自分の土、自分の心にその御言葉をしっかりと中に植え込まなければいけないということです。せっかくそこに御言葉があるのに、心の外に乗っかった状態のままではいけないということです。この道端に巻かれたものが表していること、それは、イエス様は私たちに福音に、そしてまた御言葉に応答することを求めておられるということです。福音を、そして御言葉を受け入れるものにならなければいけません。今日の二つ目のポイントです。実を結ぶためにどうしたらよいか。それは御言葉に応答するということです。御言葉に応答しましょう。この道端に落ちた種がダメだったこと、それは御言葉に応答しなかったということです。私たちは御言葉に応答する、福音に応答するものでなければいけません。もちろん、イエス様をまだ信じておられない方で、これからという方はですね、いろいろよく知ってから、それも良いと思います。でも、ぜひ、ここぞという時には、思い切って福音を受け入れていただきたい、そのように思います。やはり、福音を受け入れていく、イエス様を信じていくという時に、100% 全部を知ってから信じる、ということはですね、人間的に不可能です。そして、先にイエス様を信じた方々はわかると思うんですけども、福音を信じてみなければわからない領域があるんですね。イエス様を信じてみてから、ああ、確かに本当なんだということを理解していくというのが事実起こります。そして、クリスチャンであるお一人お一人は、しっかりと御言葉を受け入れていくものでなければいけません。この聖書に書かれているどの御言葉も、心から受け入れていく必要があります。ですが、さっきも言ったように、この御言葉を受け入れられるけど、この御言葉は好きなんだけど、この御言葉は苦手でダメでとかでなくて、すべてのこの御言葉をしっかりと心に受け入れていく必要があります。心の外にある状態ではなくて、心の上に乗っかっている状態ではなくて、心の中に御言葉をしっかりと受け入れていかなければいけません。良い地に巻かれたもの、というのは、20節にこう書かれていました。良い地に巻かれた者とは、御言葉を聞いて、受け入れて、実を結ぶ人たちのことです。御言葉を聞いて、受け入れる、ならば、それは道端に落ちた種ではないんですね。御言葉を聞くだけでとどまるなら、道端に落ちた種のままで、道端のままになっちゃうかもしれません。どうでしょう？皆さんは、御言葉を聞いて受け入れておられる方でしょうか？アメンでしょうか？アメンですね。ありがとうございます。でも無理して言わせようとしてるわけじゃなくてですね。受け入れられない時もあるなと思われたらですね、それはどういう部分でしょうか？自分自身でよく祈ってですね、しっかりと受け入れるものでありたいなと思います。ある部分は受け入れられて、ある部分は受け入れられないという意味をしているとですね、やっぱりいびつになっていきます。ぜひ心が柔らかくされていく、耕されていく必要があると思います。と同時にですね、御言葉を聞いて受け入れておられますか？そしてここにおられる多くの方が福音をすでに受け入れられた方、受け止められた方だと思います。福音を聞いて受け入れたのになぜ実が結びきれない、そこまで実が結べてないという実感があるのでしょうか？そのことに関してもこの例え話は語っています。マルコの4章の5節6節をもう一度読みたいと思います。マルコの福音書4章の5節6節です。マルコ4章の5節6節をお読みします。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまった。岩地というのが二つ目の例えとして出てきました。先ほども言いましたが、イスラエルは山や丘も多いですが、岩地も多いわけです。多くの岩地があって、イスラエルの岩地というのは岩の上に10センチぐらい、まあ、土が覆いかぶさっているだけという場所が多くあります。さっきも言いましたが、山とか丘の段々畑のようなところだと、当然この岩地に落ちるということ、そして10センチぐらいしか土がかぶってないというところに落ちるということがあり得たわけです。そういう場所は土が薄いだけでなくて、 水が保てないわけですね。イスラエルはやっぱり水が少ない地域ですから、水がないと、一旦は芽を出るけれども、根を張る前にですね、しおれていってしまう。根を少し出したけれども、ダメになってしまうということが起こるわけです。しかし、ここでも忘れてはいけないのは、種自体は実を結ぶものとして作られているということです。ですから芽を出すわけです。そしてもう一つ大事なことは、たとえイワシであっても、先ほど言ったように耕すということが本来できるわけですね。農夫の仕事というのは、この土地を耕すことでありました。じゃあ、イワシに落ちた種というのはどういうことを表しているか、今度解説の方の16節と17節、イエス様がどのように言われたかを読みたいと思います。16節、17節。イワシに巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。この道端に巻かれたものは、御言葉を、さっきの、道端と違ってです。ごめんなさい。岩地に巻かれたものは道端と違ってですね、受け入れはするわけですね。いいですか？道端の種は受け入れませんでした。岩地の種は、すぐに喜んで受け入れるわけです。16節に書いてありますね。しかし、すぐに喜んで受け入れるけれども、土が薄い。そして、問題は何かというと、この岩地がそのまま岩地のままだわけですね。ですから根が張ることができない、岩が塞いでしまうということです。そして岩が表しているのは何かというと、17節の後半にあるように、困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうということがあるわけですね。クリスチャンの歩みの中でも、困難や試練、迫害というものが起こってきます。私たち日本のクリスチャンは恵まれている方だと思います。困難や迫害というのは比較的少ないかもしれません。もちろん、でも迫害は少ないかもしれませんが、困難は人生の中で起こってきます。病がやってくることもあります。経済的な問題がやってくることがあります。家族や親子の問題、また様々な夫婦の問題、仕事の問題、いろんな問題がやってきます。日本の国全体の経済的な問題も起こっています。しかし日本は比較的恵まれている国であるなということを今週も思いました。昨日私の去年ですね、6月にロサンゼルスに行った時にローザンヌ運動のですね、100人ぐらいのリーダーたちが集まった会議に私行きましたけれども、その時に同じスモールグループであり、同じ部屋で宿泊したウクライナのリーダーと一緒だったわけですね。ユージンという、名前のウクライナ人の方でしたけれども、彼からメールが昨日来ました。9月のローザンヌ大会、まあもう来月ですけども、1ヶ月後に迫ってますが、行くつもりで登録もして、飛行機とかも抑えていたけれども、ビザの関係で参加ができなくなってしまったっていうふうにメールが来ました。彼は今、国外に出てですね、国外にこう、逃げていったというかですね、国から出ていったウクライナ人のために、教会を作ってですね、あちこち巡回しながら伝道していますけれども、まあ今、違う国に行くとですね、そのビザの問題が起こってしまって、戻れなくなってしまうということがあるので、今回は残念ながら、もう時間切れで断念していけません、っていうふうに書いてくれてですね、私や何人かのリーダーたちがお祈りしてますっていうふうに彼にメールをしました。また、前も話しましたが、中国人の友人たちもですね、中国の政府の方からの尋問であったり、様々な迫害の中にありますということを連絡くれたりもしています。まあ実際、15年前のローザンヌの世界大会の時には、中国からの参加者というのは、空港でほとんどが捕まってしまって、一人だけ大会に参加することができたというのが状況でした。今回、来月どうであるか、私たちも祈っています。まあそういうことを見るときに、本当に恵まれているなということも思います。 私自身も本当に祈らないといけないなと思いますし、同じこの福音のために一生懸命、今日この日もですね、集いたくても教会に集えない、建物も取り壊されてしまった、そういう国や教会もあるということを覚える必要があります。そして私たちはある意味恵まれたものとして、祈りながら、そしてまた感謝していかなければいけませんし、そして時に思わされるのが、迫害の中にあるクリスチャンの方々、力強いなと思うんですね。日々本当に命がけで歩んでらっしゃるということもあるでしょうけれども、本当に力強い信仰をお持ちだなということを思います。私たち、恵まれていると恵みぼけしていってしまうところが正直あるわけですね。でも私たち本当にしっかり気をつけなければいけません。私たち自身がこの岩地に落ちたもののようになってはいけないということです。迫害や困難がやってきたときに根が浅いと岩地の土であるならば私たちは実を結ぶことができません。じゃあどうしたら岩地のクリスチャンにならないようにできるでしょうか。それは困難の中であってもしっかりと御言葉に根付いていくこと、根を伸ばしていくことです。そして大事なことは、この10センチぐらいの土の下に岩地がありますけども、さっきも言いました、当時の耕し方というのは種をまいてから土地を耕したと言いました。種をまいてから土地を耕さなかったら土は硬いままです。大事なのは種をまいてからしっかり耕すということが大事なことでしたけれども、私たちもそうです。福音を受け入れてそれでおしまいではないということです。心をしっかりと耕し続けなければいけません。それが今日の三つ目のポイントです。実を結ぶためには心を耕し続けなければいけないということです。実を結ぶためには心を耕し続けなければいけません。耕された土地というのは実を結ぶことができます。しかし耕されてない土地に種が落ちたら、それは実を結ぶことが難しいです。きっと家庭菜園であったりとかですね、農業をやられた方はよくわかってらっしゃると思うんですね。小一郎兄弟なんか本当にうなずいてくださっていますけれども、耕された土地、それは実を結ぶことができるわけです。もう常識として私たち知っています。耕されてない土地は実を結ぶことができません。私たちクリスチャンもそうです。私たちのクリスチャン、一人一人の心が耕されてないならば、まさに岩地のようなクリスチャンになってしまいます。しかし心が日々耕されていくならば、いや、日々ですね、これもね。一ヶ月に一回だけ耕すとかですね、一年に一回だけ耕す、それはもうね、手遅れになるわけですね。手遅れって言い方変ですけども、固くなっちゃいますね。固くなになるわけです。しっかりと心を耕していかなければいけません。心の中で自分の固くなな部分があるでしょうか。弱い部分があるでしょうか。そこをしっかりと砕いていく必要があります。イエス様の力によって、心の固くなな部分、弱い部分をしっかりと砕いていく。そして、御言葉を受け入れていく。心を耕し続けなければいけません。どのように、心を耕していくか、それはもう当たり前のことですけども、毎日御言葉を読んでいくということです。毎日御言葉を読んでいきましょう。そして毎日祈りましょう。当たり前のことですけども、それが一週間に一回や一ヶ月に一回であったとしたら、その心はどうしてもやっぱり耕されないですね。私たちクリスチャンにとって心を耕すというのは、やはり御言葉を毎日読んでいくこと、そして祈ることです。心を耕さなければ、心は柔らかくなりませんし、当然、収穫を得ていく、実を結ぶことは難しくなります。まあ、例えるなら、スポーツの選手とかですね、毎日基礎トレーニングをしていくわけですね。オリンピックに出るような選手たちもですね、オリンピックに出るときは華やかに見えます。しかし、もう毎日毎日基礎トレーニングをするわけですね。私も今年になってから1月ぐらいから卓球を再開しましたけれども、 卓球の練習をするときに、もう最初から試合みたいな感じの練習をするわけではないんですね。だいたい2時間ぐらい、卓球の練習にこう、地域の方々と一緒にやるときは、だいたい1時間か1時間半ぐらい基礎練習をずっとこうやってやって、最後の30分ぐらいこう、試合の練習をやるんですね。最初から試合の練習してもめちゃくちゃになって終わっちゃうわけです。やっぱ基礎が大事なんですね。楽器をする人もそうです。私の知っている、クリスチャンの有名な楽器の奏者の方はですね、1日に6時間ぐらい楽器を練習すると言いましたけども、そのうちの4、5時間をですね、ずっとドレミファソラシドの練習だったりですね、基礎練習をするわけですね。まあ私からすると、うんざりするなと思う時があるわけですね。ずっとドレミファソラシドとか、リズムの練習かと思うかもしれません。でもそれが結局楽器が上手くなるための大事なコツなわけですね。最初からなんか華やかな練習をするとですね、基礎ができてないと応用もダメなわけですね。そしてしばらくやってないとダメなわけです。まあ、正直な告白します。この前単立ペンテコステ大会が滋賀県であって、私ベースを最後の集会で頼まれてやりました。久しぶりのベースの奏楽でですね、一週間前ぐらいからですね、ベースの弦を変えてですね、だいぶ練習をしました。一日、一時間、二時間、もうちょっと練習しろって話ですけど、やれない日もありましたけれども、一週間ですね、頑張ってやりましたけどもね、未だに指にですね、しまめが割れてですね、皮がひどいことになってるわけですね。これがね、毎日やってる人はですね、ならないんですよ。皮がしっかり硬いから。やらないで1ヶ月、2ヶ月、半年ぐらい置くとですね、皮が柔らかくなってね、ダメなわけですね。まあ、これが正直なことです。私たちもそうです。何か困難や試練が起こった時に私たちは御言葉に当たります。祈ります。でもやっぱり普段から御言葉を読んで祈っているならば、試練や困難がやってきた時に立ち向かっていくことができます。もちろん、なかなか御言葉を読めてなかったり祈れてないけれども、試練や困難をきっかけに、またもう一度御言葉を読み、祈るようになりましたっていうのも素晴らしいお証ですし、そのように私も励ましたいです。でも、普段から御言葉を読み、祈れているかどうかというのは、それこそ災害が来た時の対応と同じですね。今台風も近づいたりしてきますが、台風や地震に対して最初から備えているならば、災害がやってた時に安全だって私たちもよくわかってるわけです。同じように、やっぱり御言葉を日々読み、祈り、心が耕されている人は、試練や困難がやった時に、その撒かれた種は根をしっかり張っていますから、ちょっとや外では崩れることがありません。その中でも実を結んでいくことができます。しかし突然、耕そうとするとですね、試練や困難の中で弱ってしまうということがあり得ます。ですからぜひ心を日々耕していきましょう。実を結んでいくためには、日々心を耕すというのが大事なポイントです。ぜひ御言葉を毎日読んでください。そして聞くドラマ聖書などを用いてですね、御言葉を何かをしながら聞くでもいいです。御言葉に本当にいつでもそれが心に入ってくるようにしなければいけません。また祈りましょう。祈りは朝の10分、5分、10分の時間だけではありません。家事をしながらでも、運転をしながらでも、どこでも祈ることができます。心の中で、いつでもどこでも祈ることができるわけです。ですから朝5分、10分祈れなかったから今日はダメだとなるんではなくてですね。だったら昼に祈ればいいですし、職場で少し手を止めて、10秒でも20秒でも祈る時間を持ったらいいと思います。いつでもどこでも祈れるということをぜひ覚えていただきたいと思います。また、私たちの教会では水曜日の夜の聖書の学びや、木曜日にオンラインの聖書の学びもありますけれども、そのような機会をぜひ活かしてですね、週の半ばにも御言葉に触れる、そのような機会も大事なことだと思います。さあ、そして最後の例えに移りたいと思います。マルコの4章の18節19節です。お読みいたします。もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。もう一つの最後の例えは、この茨の中に落ちた種です。当然さっき言ったように巻き方をするとですね、茨の中に種が落ちるということがあり得るわけです。そしてこの茨の 成長というのは、おそらくこの巻かれた種というのは麦を表していますが、麦よりも茨の方が成長が早いわけです。そうするとどうなるか、麦が芽を出して葉を広げる前に茨の方が先に芽を出して葉を広げてしまうので、この麦は日光をしっかり受けることができなくなります。また、少ない量ですけども、雨が当時のガリラヤ湖などに降った時もですね、その水をですね、茨の方が吸っていってしまうわけですね。茨の方が成長が早いわけです。では、この茨が何を表しているかというと、19節に書かれています。この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望というふうに書いてあります。茨の地のクリスチャンというのは、もちろん存在しますし、少しは成長していきます。芽を伸ばし、そして葉を広げていこうとするんですが、それ以上に、この心の中の茨の方が成長が早くて、それらが神様からの光であったりとか、水を吸い上げてしまい、奪い取ってしまい、この麦自体が成長できなくなるということがあるわけですね。じゃあ、どのようにしたら茨の地のクリスチャンにならないようにするかが大事なポイントです。この茨であったり雑草というのはどういうふうに生えてくるかなっていうのを思うときにですね、まあちょっと例えがいいか悪いかわかりません。皆さんの庭であったり、まあちょっと例えがいいかわかりません。教会の駐車場とか他の場所とかもイメージしていただきたいと思いますが、雑草とかそういうものはどういうふうに生えてくるかなと思うとですね、大体ですね、真ん中から急に生えてくることはないわけです。大体の場合が端から生えてきます。雑草は端っこから生えてくるわけですね。端っこから少しずつ生えてくるわけです。最初から心の中心にバーンと雑草が生えるわけじゃないですね。心の端の方から徐々に雑草が生えてくると思いますね。皆さんの心はどうでしょうか。雑草が生えてくるのはですね、心の端っこの方の隙間のようなところから生えてくるかもしれません。そして雑草の特徴があります。まあこの夏というのはですね、雑草も生えやすい時期ですけども、雑草は、成長するのは早いですね。後で抜こうかなと思っていると、あっという間に成長していくというのも雑草の特徴だと思います。後回しにすると、手遅れになっていくということです。早く抜くと、楽なわけですね。早く雑草は抜いてしまい、端っこに生えた時に早めに抜くと楽なわけですけども、後でまとめてやろうと思うと、どんどん真ん中に広がっていって大きくなるとですね、もう大変なですね、もうそれこそ、いや、最近見かけます、業者さんに頼んでやってらっしゃるところも見かけたりしますけども、後回しにするとダメなわけですね。じゃあどうしたらよいかというと、私たちの心の中の雑草、それを小さいうちに、端っこに生えたうちに早めに抜くということです。それが大事なことです。19節にあるような、この世の思い煩いや富の惑わし、いろいろな欲望は私たちの人生で確かに入り込んできます。この世の中にはたくさんの誘惑があります。いろんな思い煩いがあります。惑わしがあります。私たちはそれに引っかかったり、またそれらが心に入るというのは事実あり得るわけです。私たちはイエス様と共に歩んでいても罪を犯してしまうときも事実あり得ます。雑草が生えるということはあり得るわけです。しかしその雑草が小さいうちに端っこに生えているうちに早めに抜くということが大事なポイントなわけですね。この茨の地の問題は何かと言ったら茨を早く抜くということです。茨を早く抜けば、茨に光が遮られたり、水を吸われることがないわけですね。茨を早めに抜くことができれば、この茨の地も良い地になることができるわけです。種をまいてからさっき耕しましたと言いました。同時に、種をまいてから耕すとともに、この雑草を抜いていかなければいけないということです。もしそれを放っておくならば、小さな世の心遣いや欲、罪というのが大きなものになっていってしまい、そして命を奪い取るようなものになってしまうということです。罪がはらむと、ね、最後には死がっていうふうにも御言葉にも書かれています。心の中心にまで雑草が広がってしまうと、 本当に信仰を失ってしまい、信仰が枯れてしまいます。この茨の例えは成長できないクリスチャンを表していると思います。茨の中に、茨の地のようなクリスチャンに私たちはある意味なり得てしまうわけですね。ついこの前まで良い地であったのに、端っこの方に生えた雑草を放っておくならば、どんだけ素晴らしい用いられたクリスチャンであって、どんなに素晴らしい歩みをしていたクリスチャンでも、雑草を放っておくならば、良い地でなく茨の地のクリスチャンになり得てしまいます。逆に言うと、今自分が茨の地だなと思われる方がおられたら、雑草を抜くならば、良い地になることができます。今自分が良い状況だなと思う方は、ぜひ気をつけていきましょう。そして今自分は、いまいちだなと思う方は、この雑草を抜くということが大事です。小さいうちに、いやもし大きくなっているとしても、大きかったとしても今抜きましょう。後回しにすると、手遅れというか、もっと大変になっていきます。この茨の例えは成長できないクリスチャンを表していますが、成長できないクリスチャンの例は、ここの部分の雑草は抜けるけど、ここの部分は取っておこうとか、後回しにしようってなってきてしまうというのがあり得るわけですね。気をつけなければいけません。最後にもう一度マルコの4章の20節をお読みします。良い地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。当時のガリラヤ湖周辺の小麦はですね、一粒でだいたい10倍の実を結ぶのが平均でした。一粒で10倍が平均だったわけです。肥沃なあのガリラヤ湖の周辺でもですね、30倍、60倍っていうのはですね、非常に素晴らしい収穫で、もう本当に良い収穫のことを表しています。100倍っていうのはもうまさに最高なわけですね。通常の10倍。でも、イエス様が言われました。福音には、御言葉には力があります。100倍の実を結ぶことができるだけの力が、種にはもうすでにあるということです。種には力があります。御言葉には力があります。福音には力があります。何が問題か、それは植えられた私たちの心です。私たちの心が、道端なのか、岩地なのか、茨なのか、茨の地なのか、もしくは良い地なのか。それによって、実の結び方が変わっていきます。イエス様が願われるのは私たちの心が良い地になることです。ですからこの例え話は、あなたが良い地かどうかを最初から決めるものではなくて、ここにいる全員が、茨の地にも、岩地にもなり得るし、良い地にもなり得るということです。そしてイエス様が一番言われたいのは、ここにいる私たち一人一人に、そして当時のあの群衆たちにもそうです。心が良い地になることを願ってくださっているということです。最後に、今日の四つ目のポイントです。実を結ぶためには、最後のポイント、それは罪を悔い改めて、主を中心に生きるということです。罪を悔い改めて、イエス様を中心に生きていきましょう。罪を悔い改めて、イエス様を中心に生きていくということです。あの雑草は、まさに私たちの心の罪を表しています。小さい罪のうちに、早めに悔い改めるということです。悔い改めるという言葉は、向きを変えるということです。もちろん抜いてもまた生えてくることもあるでしょう。しかし、小さいうちに抜くならば、心は良い地であり続けることができます。放っておくならば、良い地ではなくなっていきます。主を中心に生きていく必要があります。もし罪が大きくなってくると、さっきも言いましたが、主という光を浴びることができなくなります。主を見上げようとしても、茨が邪魔してしまうわけですね。罪が小さいうちに取り除くならば、私たちは主という光を見ていくことができるでしょう。主という太陽を見ていくことができるでしょう。しかし、もし罪が成長してしまい、欲でそれらを塞いでしまうなら、主を見ようとしたときに見上げることができなくなります。命の水を主から吸い上げようとしても、それを奪い去ってしまうものが出てきてしまいます。ですから、私たちの心の罪を早めに悔い改めて、そして主をしっかりと見上げて、主を中心に生きていく必要があります。 そうするならば、私たちの心は良い地であり続けることができます。しっかりと御言葉を読み、心を耕していきましょう。祈っていきましょう。そして罪を悔い改めていきましょう。基礎的なことです。でも、この、例え話が表していることです。それらができているならば、良い地になることができます。そして良い地は、実を結びます。私たちの人生を通して、御霊の実が結ばれるためには、愛、喜び、平安、寛容、あれらの御霊の実を結ぶために、何か修行をしたりですね、何か善行を積んだり、何かしたらできるようになるか、そうではありません。今言ったように単純なことですけども、心を耕し、良い土地であり続けることができるならば、その御霊の実は結ぶことができます。また、私たちを通して救われる魂も見ていくことができると思います。良い地であること、それを共に見ていきましょう。共にそのようでありたいと思います。これから秋の収穫の、秋のシーズンですけれども、私たちの人生においての収穫のためには、良い地であることが鍵です。まあ夏というのは、さっきも言いましたけども、雑草も生えやすい時期だっていうのもね、あるかもしれません。今日がちょうど良い機会であればですね、自分の心をしっかり見つめて、いいですか、種は実を結ぶように作られています。アメンですね。主はあなたを期待してあなたが良い地になることを期待しています。しかし良い地であるかどうかは私たちにかかっています。今日私たちが今日良い地であることを願うならば、耕していくなら私たちは良い地であり続けることができます。しかし後回しにするならば難しくなっていきます。今日祈りながら、そして良い地であることを決断し、実を結んでいきましょう。そして共に収穫を見ていきたい、そのように思います。しばらく自由に祈りましょう。それぞれが示されたことを祈っていただきたいと思います。自分自身の心はどういう状況でしょうか？今、良い地になっているでしょうか？妨げているものがあるでしょうか？誰もが、この良い地ではなくなる危険性があるんですね。ですから、今、自分の心をしっかりと探っていただき、そして、悔い改めるべきものがあれば、悔い改めましょう。そして、主に心の中を探っていただきましょう。私たちの人生を通して実を結ぶことを主は願っておられます。今、しばらく最後に祈っていきましょう。